それでは今朝は、バカ息子と題して新井先生より言葉の手続きをいただきます。
父ダビデ王からイスラエル王国を引き継いだソロモン王、彼は戦いに明け暮れた父とは異なり、国を栄えさせるための施策を行い、その結果イスラエル王国は急成長を遂げてまいりました。しかし順風満帆で栄華を極めたソロモンでありましたが、いつしか全てを与えてくださっておられる、導いてくださっておられる神様に背を向け、自分の欲望のままに生きるようになってまいります。特に700人の王妃と300人の側室を抱えたと記録されていることは、それをすることによってこの世的にはソロモンが成功を手にしたということを表し、しかし同時に神様に対しては罪を犯していったということを示しました。というのもたくさんの王妃を抱えることによって、王妃たちの要求に振り回されていくようになっていくからであります。ソロモンの場合はこうでありました。ソロモン王は王国内だけではなく、他の民族からもたくさんの王妃を迎え入れます。外国他民族から王妃を迎えるというのは、実はイスラエルでは禁じられていたことでした。なぜならば、外国や他の民族はそれぞれ別の信仰、神様を持っておりましたから、その影響を受けてしまう、そのような危険が高かったからであります。つまり、ただお一人の神を神とせよとこう命じておられるイスラエルの神様、この方だけを信じ従わなければならない、そのような立場にあったソロモンなのに、妻のご機嫌を取るかのようにして他の神々を礼拝するような偶像や礼拝所を作り、自身の神様をないがしろにするようになってしまったのでありました。まさに外国や他の民族から妻を迎え入れてはならないという、その戒めの元となっていた懸念が現実のものとなっている、そのような典型的な例であります。そのような中のことでありました。ネバトの子ヤロブアムという青年がおりました。とても優秀な有能な人物だったようで、ソロモン王からは労役全体の監督に任命されるほどの人であったといいます。そんなヤロブアム、預言者アヒアを通して主なる神様の言葉が望みます。それは、この王国を分裂させ、その中から10の部族をあなたに、つまりヤロブアムに与えるというものでした。そしてその10の部族を率いてイスラエルの王となれ、そのような命令でした。11章の37節にこうあります。私はあなたを選ぶ、自分の望み通りに支配し、イスラエルの王となれ。神様が私はあなたを選ぶとこうおっしゃっておられるように、ヤロブアムは神様に選び取られて王となるということがわかります。まあ、通常王位というのは王の子供たちが、特に息子が継承いたします。ソロモンも父ダビデから王位を継承しました。しかし王の子供が王位を継承するのは、この世的な見方による結果であって、まあ、ソロモンといえども、それが子供でダビデの子であったとしても、そこには神様の選びがあったと聖書は考えるでありましょう。というのも、イスラエルの初代の王だったサウル 王。これは王位を継承したのは家族、家来の一人であったダビデ王であったということを思い起こしていただきたいんです。もともと王位を継承すると思われたサウルの息子ヨナタンは、そのようなタイプではなかったかのように聖書には描かれていて、しかもヨナタン自身がダビデを愛し、自分が王位につく継承するということにこだわってはいなかった、そのような節があります。そして結果的にはソロモン王とその息子ヨナタンは戦いの末に殺され、ダビデが王位につくことになります。そこには神様を第一とする信仰に徹したダビデを神様が選び用いたということが示されたのでありました。すなわち神様は大事な働きをなす者を必ずご自身で選び取られ、これを性別されるという神様の、あくまでも神様に主権があるということを私たちには示されているわけです。その神様の選びがここではソロモンの後継としてヤロブアムに及んだということになります。さて、ではヤロブアムはどのようにして王位を継承したのかということです。彼は大変有能であったために領域の監督を任されるほどであったというのは今お話しした通りなんですが、ソロモン王はなぜかヤロブアムを殺そうと思い立ちます。その明確は理由として記されているのですが、中身はそれが確かな理由だというふうには記されていないという、ちょっと曖昧な書き方のような気がするのですが、聖書に書いてあるその内容から推測をしますと、ヤロブアムへの預言者の言葉をソロモンが聞いた、あるいは伝えられてソロモンはそれを知ったということになるでしょうか。つまり預言者を通して神様はヤロブアムを王にするというふうに預言したこと、このことを知ってソロモン王が危機感を抱いたということになるでしょう。もしこの預言についてソロモンが全く知らなかったとしたら、ヤロブアムの有能さを目の当たりにしたときにソロモンが自ら危機感を抱いた、その王位を息子に引き継ぐとき、この勇猛な若者がそれを脅かす存在になるかもしれない、そのように懸念したということも想像できます。でも聖書は神様がヤロブアムを選び取ったということを強調しておりますので、ソロモン王がヤロブアムを殺そうとした動機というのは実はあまり重要ではないのかもしれません。物語の進行上で大切なのは、ソロモンが自分を殺そうとしているそういう計画を知ったヤロブアムがエジプトに逃げ出したということです。正面から受け止めるとか戦うとかいうことではなく、彼は賢明だったのでエジプトに逃げていきました。そして彼はソロモンが死ぬまでエジプトにとどまります。そしてソロモンは死にます。王位はソロモンの子供であるレハブアムが継承いたしました。レハブアムが王になるにあたり、イスラエルの主だった人たちが集まって、みんな集まってきて、エジプトに逃れていたヤロブアムのもとにも使いが参りましたので、彼もそのところにやって参ります。そしておそらくこの際だからということでしょうか、ヤロブアムはレハブアム王に対して一つのお願いをします。それはこういうことでした。12章の4節です。あなたの父上は私たちに過酷な苦引きを負わせました。今あなたの父上が私たちに課した過酷な労働、重い苦引きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたにお仕えいたします。実に単純で まあ、民としては当たり前の要求だったように思います。つまり、まあ、重税や過度の労役、そのようなものを減らしてくださいと。今まではかなりきつかったんです。これを軽くしてくださいということです。これを聞いたレハブアム王は即答を避けました。そして3日後に返事をすると答えます。そしてレハブアム王はまず長老たちに相談をいたしました。すると長老たちは賢明な答えをレハブアム王に与えます。すなわちこの要求を受け入れて民に優しい言葉をかけましょう。そうすれば民はついてくるはずですとこれはつまり王位継承がスムーズに進んで引き続き王国は安泰だろうという、そのような見立てです。ところがレハブアム王はこの答えに満足はしなかったようです。彼は次に自分と共に育った同世代の若者たち、幼馴染の友達たちとでも言いましょうか、こういう人たちに意見を求めました。すると彼らはこう助言します。父が重い首輝きを負わせたのだから、自分たちはさらに重い首輝きを負わせた方がいいと。そして父が無知であなた方を支配したのだから、私はさらに厳しくサソリであなた方を支配すると言えばいいと。一言で言うなら、力でねじ伏せるようにして民に思い知らせ、これを支配すべきだという、そのような考え方です。実に稚拙な考え方と言わなければなりません。まあ、このような助言をするというのは、それをされるという言いましょうか、取り巻きに恵まれなかった、このように言えばそのままなんですが、いずれにせよこの2つの意見を聞いてどちらを選ぶべきか、これは何を大切にするかによってどちらを選ぶかが変わってくる。その王がどう考えるか、何を大切にするかを考えることによってそのどちらを選ぶかは変わってくるのは言うまでもありません。国の繁栄、国民の幸せ、そうしたことを国王として大切にしようとするなら、まずは最初の要求、つまり重い首輝きを軽くしてくださいという要求を飲むことを選ぶでありましょう。民がそれを求めているからです。そして現実にそれは重いものだったからです。後に税や労役を増やさなければならない、そのような時が、そのようなケースがあったとしても、それはそれまでの施策によって信頼を得てからでいい。王としての地位をしっかり確立し、民に認められたからでいい。一方、今まで以上に圧倒的な力でもって強制的に民を国に仕えさせようというのは、単に民の反感を買うだけで、下手をすれば反乱を招くことになる。このような想像をするのはそんなに難しいことではなかったと思うんです。しかし国民の幸せよりも自分自身の思い、もしかしたら贅沢をするとか、そういう目に見えた幸せしか見ないなら、力ずくで民を従わせようという、隣人のことを顧みない、そのような施策を選んでしまう。まあ、結果レハブ王はこの取り巻きたちの若者、この声に耳を傾けて、ソロモン王の時よりもさらに重い首輝きを負わせる、つまり重税や重い労役を課すということを選び、3日後に答えを聞きに来たヤロブアムと民にその旨を伝えました。太陽と北風というイソップの風話を思い起こします。旅人がコートを着て歩いているのを見て、北風と太陽 どちらがこの旅人のコートを早く脱がすことができるかという勝負をいたしました。はじめに北風がコートを吹き飛ばそうと風を吹かせます。すると旅人は風が吹いてくるとコートの襟を立てるようにします。北風はまだまだ足りないとばかりにどんどん強い風を吹かせますが、風が強くなればなるほどコートが吹き飛ぶどころか、旅人はコートを飛ばされないようにしっかり掴んで脱ぐことはありませんでした。次に太陽の番です。太陽は優しい日差しで旅人を照らします。ポカポカと春の日のような暖かさに包まれた旅人はあっさりとコートを脱ぎ、この勝負はあっけなく太陽の勝ちになったというお話です。重い税金や労役を課せられた時、それが自分たちの暮らしあるいは環境、そういうものが良くなるという見返りがあるならば、一定程度は耐えられるかもしれません。でもその重い税金の負担が、労役の負担が納得できるものではなかったり、受け入れられないようなものだったり、終わりが見えないような、いつまでも続くようなものだったとしたら、やる気のない人々は仕事をしなくなる、あるいはしてもろくな結果をもたらさない。そして反乱も、先ほども言いました、反乱も起こってくるでしょう。だいぶ前ですが、かつてアメリカからテロ支援国家と指定されて厳しい経済制裁を課せられ苦しんでいた時のキューバ人へのインタビューというのを見たことがあります。貧しく、そして不自由な生活を強いられているような、客観的にはそう見える状態であったにもかかわらず、インタビューを受けたおじいさんはこう言いました。私は幸せだ。特に大きな不満はない。ただ強いて言えば少しお金が足りないだけだ。おじいさんがそう言っていたのが印象的でした。アメリカなどの強者からすれば、大国に逆らうから貧しくて不自由な生活を強いられているんだと、そのように言いたいことでしょう。でも虐げられたり、望まないことを強いられたりしながら、物質的な豊かさ、表面的な見せかけの幸せを享受するよりも、たとえ多くを得られずつつましやかであったとしても、自分たちが望む未来を見据えて生きる、そっちの方が幸せを感じられる、そのように思えるなら確かに幸いなことであります。すべての人がこのような考えに至るわけではないということは承知しておりますが、少なくとも望まない重税や厳しい労役を強いられて、なお自分たちの生活が向上するのでもなければ、為政者たちへの不満が増幅するのは間違いないんです。レハブアム王が重い首輝きをさらに重くすると言ったのを聞いたイスラエルの民は、これは当然のことでしょう、彼のもとを去って散っていきました。そしてヤロブアムを新たに王として立て、新しい王国を作ります。イスラエル12部族のうち、ユダ族とベニヤ民族の2つを除く10部族がここに参加したとあります。イスラエル王国はこうして分裂します。ほんの少しの想像力があれば避けられた事態だったんだろうと、そのように言いたくなります。レハブアムは父親の何を見てきたんでしょうと言いますか、むしろ父親は何を息子に示していたんでしょう。つい最近、我が国では農林水産省の大臣であるにもかかわらず、私は米を買ったことがない、支援者たちがくれるからと自慢げにバカな発言をして失脚した人がおりました。地元では失言が多い世襲議員という不名誉な評価をされていたそうですが、 その父親もかつては世襲をどう思うかという代替わりの時に世襲をどう思うかと質問された記者に質問をしてきた記者に世襲というなと大きな声を出して食ってかかっている場面がニュースで流されておりました。最初はバカな息子だなと思っていましたが、本当に愚かだったのはどちらなんでしょうか。ただ聖書の中では必ずしも世襲が悪いということではなかったはずなんです。アブラハム、イサク、ヤコブ、この親子三代は決して国王というような地位を持っていたわけではありませんが、イスラエル民族の始祖として神様の寵愛を受ける基礎を成しておりました。そしてヤコブの11番目の子であるヨセフに至っては、エジプトで王に次ぐファラオに次ぐ地位を与えられるまでになりました。これは全て神様を正しく礼拝し続ける信仰の上に神様が愛してくださったから、神様が選びそのふさわしい賜物を与えてくださったからです。でもそれを正しく継承したのはその父たちであったでしょう。ダビデ王もそうです。彼が神様の前に正しい信仰を持ち続けた。だからこの世的に罪を彼が犯した時にも神様からの 罰をきちんと受け止めて、そのことを悔い改めた。だからこそその後も王国を率いることを許されてきたわけです。そしてその姿を見せながら息子ソロモンへと王位は引き継がれました。その父の姿を見て育ったはずのソロモンが神様に背を向けたので、その息子の代で王国は分裂をする。つまり聖書の中ではいつでもどんな状況でも神様に信じ従うということが何よりも求められているということを改めて確認できるのであります。大事なのは血のつながりではありませんでした。神様のもとにつながっているか否かでありました。実にここでイスラエル十部族を控えて新しい王となった有能だとされたヤロブアムでありましたが、実はその後王とはなったものの、その信仰はあやふやなもので、神様に尋ね求めることなく自分自身の考えで民を引き、そして自分のもとにこの民をとどまらせようとしたため、具体的には偶像を作るなどしてこれを礼拝させて自分への求心力を維持しようとしたために神様に見捨てられていきます。まことに愚かなのは神様を見失い自分の力にのみ頼ることなのだと改めて教えられる思いです。神様は神様を信じ求める者には祝福をお与えくださる方であるということを覚えたいと思うんです。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたに信じ従う私たち、決してその信仰はいつも完璧なものとは言えないかもしれません。それでもあなたを求め続けるものを、あなたは決して見捨てられることはありません。私たちはこれを信じあなたに従います。どうか私たちが多くの罪を犯しつつも、それでもなおあなたに生かされていることを思い起こし感謝しながら、あなたに信じ従う信仰の決断を日々あなたにしていくことができますよう、どうぞ私たちを捉え導いてください。一人一人の健康を守りお支えくださいますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。